食事制限じゃなくて時間制限。ザ・テクネーション、どうもタレキです。大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る本番組タテキの黄金の経験は、本日も一人でエピソード5、アメリカのボストンから一人寂しく配信しています。よろしければチャンネル登録、高評価、ポッドキャストの購読よろしくお願いします。今日はやっとですね、食事について語ります。一応応用栄養学の修士課程を持っている立場として、ダイエットや栄養について一発目は何を喋ろうかなと思ってました。視聴者の皆様も、おタレキそれが知りたかったんだよ、早く喋ろよ、結局何食えばいいんだよと思ってる方たくさんいらっしゃると思います。日本に帰国していろいろな方と会って話したりすると、よくダイエット本出してとかお願いされますが、多分書かないと思います。理由はですね、今から50年以上前にですよ、ロジェー・ウィリアムという博士がいて、バイオケミカル・インディビジュアリティという本を出版しました。内容を簡単に説明すると、人間の体内の特徴、内臓の大きさから構造、そして生化学の反応、つまり代謝回路が一人一人異なるから、最高の栄養摂取方法やあとは食事方法は個人によって異なるというコンセプトです。ずいぶん昔に細胞レベルで人の代謝は10人十色だと唱える人物がいたんですよ。なのに未だに流行りのダイエット本が出版されているんですよね。まあ人の意見に左右されず、個人個人で取捨選択していきましょうということで、本日のテーマは断食。あ、早速食いしん坊の視聴者さんが消えていくというね、相変わらず今までの番組と同じく、イントロは意味がわからない、汚い、つまらないと3拍子揃ってますが、自分にとってしっくりくるダイエットを見つける前に、断食は自分自身の生理学を実感するきっかけになると思っています。何もタテキは飲まず食わずの断食を何日もしろと言ってるわけではありません。断食にも様々な種類がありますし、前回のエピソードで紹介したブルーゾーンの人たちがなぜ健康寿命が長く長寿なのかという説明を生理学の視点から説明したいと思ってます。それと断食することによって筋肉が分解されるということはありません。これも後ほど説明しますね。むしろ最近のボディービルダーの中では断食を戦略的に利用してバルクアップする人もいます。あ、もちろんナチュラルの選手ですよ。で、断食によって新陳代謝の柔軟性を良くしていきましょうという話です。英語でメタボリックフレキシビリティと呼ばれています。そもそも1万円払うから健康アドバイスしてくださいという人と、100万円払うから健康にしてくれという人がいたら、ヘルスコンサルタントとしては同じアプローチするはずありませんよね。過去の番組で扱ったテーマは全て無料です。皆さん、お金払って呼吸、睡眠、何も食べない断食しますか？あ、日本には断食道場ってあるんだっけ、なんか酵素ジュース飲んでなんとかかんとかって、まあまあまあいいですけど、バイオハッカー御用達のガジェットやサプリは二の次の次の次の話で、ただでできる体にいいことを今から一緒に実行していこうじゃありませんか。ショーノートにいろいろ番組で紹介した研究、論文、リソースやコンテンツ全てまとめておきます。タテキテックマツダ .com/podcast/jp で過去の番組スクリプト、詳しい内容を掲載しておきます。あと YouTube でご視聴されている方は下の概要欄にリンク貼っておきますので、そこから行ってらっしゃい。ということで、タテキにとって断食といえばこの人、ドクター・ジェイソン・ファンク先生です。アジア系カナダ人のお医者さんで、Complete Guide to Fasting という断食のガイドブックを、あれ2016年だから4年前かに出版して、あと他にも、なんだ、オベシティコードとか、あとダイアベティックスコードっていう腎臓学を専門としたお医者さんならではの視点から、肥満、糖尿病になっていくシステムを書籍で説明しているんですけど、タテキもファンク先生のファンです。ファン、ラップ踏みながらポッドキャストできたらかっこいいな。はい、夢見ることは大切ですね。はい、 はい、とにかくファング先生の説明で激しく同意したことがあります。それがファング先生が挙げた例エグザンポーですね。それがですね、普段食べている食事カロリーは冷蔵庫、体脂肪は冷凍庫と例に挙げて説明していたんですよ。この生理学的事実はどのサプリメント会社や健康食品販売会社が皆さんに知ってほしくない科学的事実です。冷蔵庫に食べ物を詰めすぎてスペースなくなったら冷凍庫に移しますよね。まあ要は太るということです。そして冷凍された食品は簡単に解凍することはできませんよね。時間がかかりますよね。つまりエネルギーとしてすぐに消費されない、されにくいという話です。でも冷蔵庫の中身が空っぽになったら皆さんどうしますか？冷凍庫から食べ物を移しますよね。自然解凍して食べられる状態、つまりエネルギーとして消費されるまで時間かかるから体脂肪もなかなか落ちないという理由です。立木自身も 4,5 年かな、毎日最低12時間から16時間は空腹期間を設けてます。毎日ですよ、欠かさず毎日です。便利だし楽だし、いちいち細かいことを気にしなくていい感じですね。1週間か2週間に1回はまあ20から24時間の断食期間があって、まあつまり昨日の夕飯から今日の夕飯までみたいな感じですね。オフの日はオーマッドワンミラデイの時もあれば、プロアスリートなのでサプリメントなどを使ってで練習量が多い日は空腹時間をこう短くしたりといろいろ調整したりしますけど、断食で一番やってはいけないことは断食がストレスになるということです。そして確認したいことなんですけど、断食は万人向けではありません。食事やライフスタイルを変更する前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。この番組はエデュテイメント方式で皆様にバイオハッカーセンタージャパンの認知とポッドキャストや YouTube を通じて立木が求めるウェルビーイングの共有が目的であり、メディカルアドバイスではありません。本番組で紹介するほとんどの研究は動物または男性で実施されました。後ほど立木に個人の見解で女性のための断食メソッドも詳しく説明したいと思ってます。ということで、立木も取り入れている英語でインターメテッドファスティングっていうんですけど、このプチ断食は誰でも始められます。意図的に断食する時間帯ファスティングウィンドウと食事をする時間帯フィーディングウィンドウのサイクルを組むという習慣で、人間は宗教的だったり文化的な理由であったり、あとは食料不足でしょうがなくもう必然的に何千年、わかんないですけど、何千長い間断食が人類の身近にありましたよね。でも現在ではコンビニとかがもうすぐその辺とかにあって、ほとんどの現代人が食事を抜くということがありませんよね。ここ数年研究者たちは断食が体重減少と生態学にどのように影響するか調査し始めてます。まずはじめにこのプチ断食のいいところなんですけど、何を食べるかを決める従来のダイエットとは異なり、いつ食べるかにフォーカス焦点を置いてるんですよね。で、より健康になるための手法としてとても説得力があります。なぜかというと、プチ断食のメリットはカロリー制限の利点と同じで、体重減少や潜在的には長寿にもプラスの効果があることが示されているんですよ。まあ、前回のエピソードでブルーゾーンを紹介しましたよね。それでも話しましたよね。で、ダイエットが続かない理由の一つとして、ほとんどの人がカロリーを数えることがしんどくなったりとか、あとはあれを食べたらこれが食べられないとか、なんだこの食費は何キロカロリーかわからない、どうしようってなって続かなくなりますよね。さらにカロリー計算をしながら摂取カロリーは長期的に少なくしている食生活を続けると悪循環を生み出す傾向があります。これもデータで出てますね。定期的にカロリーの余剰供給を全くしない、英語でリフィーディングって言うんですけど、リフィーディングシンドロームとは違いますよ。リフィーディング、アスリートやフィットネス業界の用語で、なんだ、分かりやすく例えるならチートミールとかカーボローディングとかのことです。長期のカロリー制限はホルモン、内分泌系ですね、に壊滅的な影響を及ぼします。基礎代謝も落ちますし、筋肉量の減少、それに常にお腹減ってる空腹感に悩まされて寒気だって感じるようになります。だって体は省エネモードになりますからね。当たり前ですよね。 こんな人生楽しくないっすよ本当に。でまあ試合前に減量するファイターが偉そうになんか言ってますけど、まあそんな長続きしないし、体重制限して体重落ちたのはいいけど、いつも腹減って寒くて楽しくなさそうな人生だなと思う方にとってはいいニュースなんですよ。プチ断食することによって先ほど述べたカロリー制限のダイエットのデメリット、代謝低下や内分泌系の混乱を招くことなく、カロリー制限によって得られるメリットの恩恵を受けることができます。いいですよね。いろいろスタディ集めました。で研究によると、この断続的断食は従来のカロリー制限食と同じくらい効果的であって、もちろん体重減少も見られたという効果があります。でここにアウトラインのメモがあるんですけど、はい、じゃあもうどんどん行っちゃいましょうか。インターミテッドファスティングのメリットを取り上げていきますね。タテキが参考にしたスタディや論文は全部ショーノートに掲載しておきます。はい、1つ目、Improved Fat Oxidation。 これはですね、ベータ酸化、つまり脂肪代謝の向上ですね。ヒューマンスタディで12時間以上の絶食、何も食べない時間が12時間以上あると脂肪の酸化が改善されます。軽度のケトーシスを誘発する可能性があるということです。詳しく後で説明しますね。はい、じゃあどんどん行きましょう。2つ目、 Increase Metabolic Rate。 これもヒューマンスタディです。短時間の絶食は、これもヒューマンスタディなので、エネルギーの消費増加と代謝率の向上につながることが示されています。はい、じゃあ3つ目、 Blood Sugar Regulation、 血糖調整機能の向上ですね。絶食することでインシュリン感受性を改善させます。つまりインシュリンが分泌されやすいという意味なんですけど、少ない量のインシュリンで効率よく血糖を細胞内に取り込むことで血糖値を低下させて全身の炎症を軽減させます。高血糖から生じる炎症を抑えることは食欲調整や体内の健康にとっても重要ですよね。はい、はい、じゃあ次4つ目、 Normalize Appetite。 これは食欲の正常化ですね。で絶食はグレリンっていうホルモン、空腹ホルモン、まあもっと食べろと指令を出すシグナルですね。で逆に食べた後、あ満足と知らせるホルモンのレプチンとはシーソーのような関係で、この拮抗作用、2つのホルモンのバランスを取ることが食欲を調整するための鍵となります。で、はい、5つ目、 Better Muscle Retention。 Retention つまり減量中にもかかわらず筋肉の保持ができたということです。もうこれいいですよね。従来のカロリー制限と比べてということですよ。なので摂取カロリーが必要な量より少なくないと体重減少は起こりませんよね。で先ほど説明した通り、長期的にずっとカロリー制限をするとデメリットがあると説明しましたが、プチ断食を実行した肥満グループにおいて成長ホルモンとテストステロンの分泌量が増えたそうです。でこれらのホルモンは体重を減らしながら筋肉量を維持するのにもう必要不可欠というか、もう役に立ちますよね。で筋肉量が多ければ多いほど安静時に燃焼するカロリーが多くなるので、これも説明がつきます。いわゆるダイエット効果、適正体重に向けて体重が減ってく利点を5つほど紹介させていただきましたが、さらにプチ断食には他にも健康上のベネフィットがあります。はい、じゃあ6つ目、オートファジー。これは今ホットなワードですね。オートファジー、大隅義則博士がオートファジーの仕組みで、これも2016年かにノーベル生理学か受賞しましたけど、細胞が損傷したタンパク質を処分して新しいタンパク質と交換する修復のプロセスです。このオートファジーのプロセスは細胞を若くして最適な状態で機能させるアンチエイジングとか寿命、代謝の健康など全てに関係していることなので、これもチェックする必要があります。はい、じゃあ次7つ目、 Improved Gut Health。腸内コンディションの改善ですね。断食によって消化作業がなくなるので、ストレスの悪影響から腸を保護して善玉菌のレベルを上げて、で有害な微生物を殺すことによって腸のコンディションが良くなるということですね。でリーキーガットに代表される腸壁の損傷、これはまた違うエピソードでカバーしましょう。リーキーガットね、腸壁の再生によって、これ英語で intestinal permeability って言うんですけど、表面が新しく再生されて、でそれで腸の働きが良くなるっていうんですけど、まあなんかお肌とかも古い肌がターンオーバーされて肌が生まれ変わるっていう聞くじゃないですか。あれの腸壁バージョンです。 はい、じゃあ次8つ目 Improved Broad Lipid Profile。 Broad Lipid、 これは血中の脂質ですよね。血中の脂質、まあそのプロファイルです。絶食によって血圧、コレステロール、血糖およびトリグリセライド、中性脂肪ですね、脂肪酸が3本、グリセロールと呼ばれる物質で束ねられた血中の中性脂肪などのバイオマーカー、まあ、つまり数値が断食によって改善されたということです。はい、じゃあ最後に Improved Energy Level、 これは活力の増加ですね。まあ皆さんのエネルギーレベルが上がったということですよ。ほとんどの人は空腹と無気力を同じに考えてるんですけど、断食はエネルギーレベルとあとは認知機能の増加につながる傾向があると研究で証明されています。これは脂肪代謝が向上したのとケトン体の増加によるものということですね。でケトン体ってアセトアセテイトとベータハイドロキシビューテレイドとあとアセトンという3つの物質で構成されてるんですけど、縦気が断食中のベータハイドロキシビューテレイドの血液中濃度の写真をショーノートに掲載しておきます。参考にしてください。だいたい 0.5mmPL ミリモールパーリッターでマイルドなケトーシス状態って言われるんですけど、タテキがクライアントのケトン体をモニタリングするときはだいたい 0.5 から 1.5 の間を目安にしてるんですけど、まあこのケトン体濃度と血糖値もシーソーな関係です。で2年くらい前かな、日本で看護師してる、あ、まあ、義理の妹がポツに遊びに来て、タテキが血糖値をとケトン体をこう測ってたんですよ。そしたらタテキの血糖値の数値が70くらいだったかな。 で彼女がそれをこう偶然横から見て、タテキさん何してるんですかって言って、血糖値測ってるって見て、で70くらいだったから大丈夫ですかってこう驚かれて、でまあその時あの断食明けで、で、まあ、ケトン体の数値は ちなみに 2.0 くらいだったのかな、 BHB の濃度が。まあ要するにその時は体脂肪燃焼系男子で、頭はシャープでもう集中力もかなり高くて、だから血糖値が低いから低血糖で頭がフラフラだったっていうことはないですよ。うん、そうです。まあシリコンバレーの連中は BHB レベルを3前後維持するそうですけども、それはもう体脂肪燃焼とかのレベルじゃないですよね。もう1分間にこうカタカタカタってもうタイプする数とか桁違いで、生産性は多分マックスで、集中力も多分半端ないと思います。もう話しかけても聞こえてないみたいな。で血糖体が別に高ければ高いほどいいっていうわけではないんですよね。だから脂肪からエネルギーを作って、その結果血液中の血糖体濃度が高くなってしまって、ケトアシドーシス、アシッド、つまり極端な酸化状態になりますよね。でお医者さんたちはケトン体ケトジェニックダイエットって聞くと、このケトアシドーシスを連想するんですよ。だからケトジェニックダイエット、ケトン体なんかやばいじゃん、危険じゃんみたいな印象になるんだと思います。だから極端な糖質制限を反対するお医者さんがいるのかなとタデキは思ってますね。でここでいういい感じのスイートスポット、マイルドなケトーシスの状態、その辺に着地したいって感じですよね。まあ、やっぱ今日テーマが断食なのにケトン体の話しちゃいました。もうこれだからもう脱線するともういけませんよね。もうまあそう、まあとにかくプチ断食は摂取カロリーの計算をしたり測ったり記録するという必要がなくて、シンプルに食べ過ぎ、余剰な摂取カロリーを防いでくれるということです。うん、多くの人が脂肪を燃やすために頑張って食事制限して、必死に運動して消費カロリーを摂取カロリーより上げて頑張ってるんですけど、デメリットを受けることなくカロリー制限によって得られる、まあ、ベネフィットがあったら誰だってプチ断食したいって思いますよね。うん、だから断食明けで逆に考えてみてください。1日1食とか2食で、1食で2000キロカロリー、2500キロカロリー食べるのってまあしんどいですよ。うん、2食でもね、1000カロリーずつ摂取って、まあ、食べ盛りの、ね、中高生とかそういうのは話は別ですよ。うん、いわゆる日本でなんだ社会人って呼ばれてる人たちですよ。あの運動ももうそれなりにやってて、で運動習慣がない人たちでもハードルは低いですよね。こんな感じでプチ断食の利点というかまとめさせていただいたんですけど、どうしよう、ちょっと思ったより時間かかっちゃったな。あと断食の種類とかやる時の注意事項、断食中の運動で、あとは女性のための断食法とかも紹介しようと思ってたんですけど、ちょっとやばい、脱線したり喋りすぎて時間がない。断食、うん、がテーマのエピソード分けましょう。うん、分けましょう。 今決めた。すいません。じゃあいつも時間できた時に収録するので、はい。じゃあとりあえずタテキのケトン体の数値、高い時とか、あとは5日間水断食した時があるんですけど、その時の睡眠データとかもショーノートに貼っときますね。タテキの人体実験を皆さんと共有するって感じですよ。で、引き続きちょっと断食についてタテキ個人の見解を喋らせてください。インシュリンは結局吸収や体脂肪を増やすためのホルモンなんですよね。食べると分泌されるので、例えば極端に1日のなんだ、じゃあ1200キロカロリーしか食事を摂取しなかったとしましょう。で、2000キロカロリーが必要な人だったら800キロカロリー足りないですよね。で、人間の体脂肪はなんだ、 1g につき 7.2 キロカロリーだから、1日だいたい 110g か。1日800キロカロリーアンダーだと1日 100g ちょいの体脂肪が燃えるから、これ10日間続けると脂肪が1キロ減る計算ですなんていう栄養士とかトレーナーいたら言うこと聞いちゃいけませんよ。タテキの説明をもうすでに聞いた視聴者の皆さんは理解できますよね。長続きしないしリバウンドするって。インシュリンはアナボリックホルモンなので、そもそも私たちの体に対して体脂肪の分解をやめろというシグナルを出すんです。専門な言葉を言うとライポリシスという脂肪を分解する代謝を停止させます。インシュリンは食事したら分泌されるんですよ。特に糖質、炭水化物に対してですね。で、タンパク質に対しても分泌されます。脂質に対しては極端ですが少ないです。つまりカロリー制限を続けているとカロリーは足りないのにインシュリンは分泌され続けているという状態が続きます。さっきのファング先生が例に挙げて、で、タテキがすごく感動したっていう冷蔵庫の例に話を戻すと、冷蔵庫に食べ物がないのに冷凍庫で凍ってる食品、まあ、つまりエネルギーですよね、を手に入れることができない。正確に言えば冷凍庫にたくさん冷凍保存された食品があるにもかかわらずインシュリンのせいで見えないという状態です。じゃあ逆にインシュリンが分泌されないとどうなるでしょうか。冷蔵庫の中身がなくなって食べるものがない、冷凍庫の中に保存してある体脂肪を分解してエネルギーの消費に当てるわけですよね。断食によってインシュリンが分泌されません。体が気づくんですよね。あれ、まだまだがっつり冷凍されてるエネルギーがあるじゃんって気づくわけですよ。誰も体脂肪分解と蓄積は同時に行われないって説明しないのか不思議でしょうがないんですよ。だから体脂肪が燃えるモード、燃焼するモードと蓄積モードってこう同時進行絶対ないんですよ。どっちかなんですよ。そしてこんなにエネルギーが冷凍庫にあるなら省エネモードにならなくていいじゃんって体になりますよね。だから考えてみてください。2000キロカロリー必要な人が1200キロカロリーしか摂取していなくて体脂肪にアクセスできない。そしたら消費カロリーも1200キロカロリーになるんですよ。だから体は省エネモードになって寒くなる、腹減った、性欲ないってなるわけですよ。当たり前の話じゃないですか。そうやって人類は生き延びてきたわけですからね。ホメオスタシス、恒常性の原理でインシュリンの分泌がなくなるとカウンターレギュラトリーホルモン、拮抗ホルモンですよね、このシーソーの関係でカテコラミンとかコルチゾー、グルカゴンと、あとはグロースホルモン、成長ホルモンなどが分泌されて交感神経が活性化されます。コルチゾール、ストレスホルモンは何しますか。肝臓からグリコーゲンを引っ張ってきてエネルギーとして使えと指令を出すホルモンですよね。で、このカテコラミンの中には代表されるのは何ですか。アドレナリン、アドレナリンですよ。断食で代謝が落ちる、いやアドレナリンは興奮してパンプさせるじゃないですか。代謝は落ちなくてむしろ上がりますよ。で、そして成長ホルモンの数値もなんで上がる。これはですね、皆さん糖新生、グルコネオジェネシスってご存知ですか。グルコース以外からグルコースを生産する代謝回路で、タンパク質や脂質の原料の物質から糖を生成する代謝回路なんですけど、グルコネオジェネシスを通じて筋肉が分解されるとかいう人はいると思うんですけど、まあ絶食してフルマラソンでも走らない限り掘らないですよ。24時間くらいの断食で筋肉の分解とかには至りません。血中のタンパク質やアミノ酸ですね、あとジャンクなタンパク質、先ほど説明したオートファジーで、そういう うところから糖新生が行われます。オートファジーのプロセスは使われなくなった古いタンパク質をリサイクルする働きなんですよね。アメリカでですね、アルツハイマーはタイプ3型の糖尿病と呼ばれるようになってますね。1と2型しかないですけど別に。でアルツハイマーの患者さんの脳にはアミロイド β というタンパク質が観測されます。でこのジャンクタンパク質がプラーク線みたいな感じになって脳の神経伝達を阻害して認知症などを引き起こす原因とされてるんですけど、これを抑制するなんか薬とかいろいろありますけど、じゃあこのジャンクタンパク質がリサイクルされたらどうなりますかね。がん細胞も一緒ですよ。がん細胞はブドウ糖しか代謝できません。断食を通じて糖を摂取しなかったらどうなるんですかね。日本では普通に3食食べて生活して2人に1人ががんになるそうですけど、1日1食2食断食が日課っていう人はなんかちょっとクレイジーに聞こえるかもしれないですよね。で普通ではないんですかね、こういう人たちは。あなたにとっての普通って何なんですか。もうそれは誰にも分かりません。バイオハッカーセンタージャパンはそんな Why? なんで?を共に考えてシステムシンキングをしていく集団だと思ってます。すいません、ちょっと今日は時間が足りないので、次回断食の種類、ガイドライン、断食中の運動、あとは女性のための断食メソッドもご紹介したいと思ってます。ということですいません、お時間なので、タテキテックマツダ .com からサインアウトします。今後ともタテキのゴールドエクスペリエンスタテキテックショーよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価、ポッドキャストの登録よろしくお願いします。どうもありがとう。オブリガード。